人生100年時代を迎えていますね。そこで60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒントを心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのはおなじみの家族エトセトラでおなじみの港川短期大学元学長でいらっしゃいます社会心理学ご専門の大前守先生です。今月もどうぞ先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
一気に寒くなりましたね。
そうですね、急に寒くなりました ね
今日が10月22日収録させていただいてますけど、はいはい、確か先週の土曜日あたりまではまだちょっと ね、
そうですね
気温高かったんですよ。
そうですね、まだ地域によっては30度ぐらいのところがありましたから ね、
だから残暑がいつまでも厳しいねって言ってたら日曜日あたりから一気に
そうです、ね、
なんかこう土曜日の雨とともに明けてからまあ、涼しくなるよとは言われたのがそうじゃなく寒くなってきました。
そうですね、
体がついていかないんですけども、
ね、
先生はいかがですか。
まあ、なんとか、はい、対応できてます。
あ、すごい、はい、そうなんですね。やっぱり毎日5000歩ですか。
5000歩以上歩くことも
以上、はい、うわ、寒くなってきてからも変わらずに。
そうですね、
はい、まあ、暑い時よりは安全ですので。
そうですね、今が一番歩きやすいというのかな。
そうですね、はい、何時頃、朝ですか先生歩かれるのは。
朝は少しで、ね、夕方ですね、は
い、あ、夕方。
本当は朝の方がいいみたいですけど。
そうなんですか。
歩くのはね、
あ、
私は夕方ですね、
はい、でも今暮れるのも早いので、はい、ちょっと早めの時間
たすきかけてね、
光るようなたすきですか、
はいはいはい、
あ、それは大事なことですね、はい、そうですか。それ一生懸命歩くっていうのはやっぱ先生のもうその5000歩っていうのは私自分が今日何歩歩いたかなってスマホに出るんですけど、はい、恥ずかしいですから発表はやめておきます。
あ、そうですか。
はい、じゃあ今日も先生豊かな第三の人生ということで、はいはい、どんなお話になりますか。
はい、東京大学医学部救急医学部分野の教授プロフェッサーをされておりました、おりましたと今も退職されてますけどね、はい、矢作直樹という先生の、はい、おかげさまで生きるという本を挙げております。
はい、
で救急医療の第一線で命と向き合いたどり着いた人はなぜ生きるのかの答えというのが、この本の帯に書いてあるんですけどね、
はい、
2014年に発行された本なんです。
はい、
で第一章は見えないものに意味があるというのが第一章。
あ、そうでしたね、見えないものに意味がある。
で第二章はね、はい、答えは出すものではなく出るもの、
はい、
で第三章が欲しがるのをやめる、
はい、
第4章は評価は誰かの思い込みに過ぎない、第5章は人は魂でつながっているという本なんです。
はい、
で先月は第2章のちょっと初めぐらいで終わったんですけど、ね、
そうでしたね、答えは出すものではなく、はい、出るもので
、はいはい、でこれはね第2章は私ちょっと気になる言葉というのが、まあ、考えてみようと思ったのはね、
はい、
仕方ないことは仕方がないというそういうテーマで、うん、はい、これ先月お話ししたことなんですけども、
はい、
なかなか日本人的な感覚ですね、
はい、
でこの本先月の続きをお話ししますと、
はい、
ヨーロッパ人欧米人には仕方がないものは仕方がないというなかなか理解できない合理主義的な考え。
あ、そうか。
日本人は割と仕方がないね、はい、これ諦めるという意味はないではなくって、覚悟をするという意味。
覚悟をする、
はい
はい、
そういう意味だというふうに書いてありましたね。
あ、はい、
でそのもう一つ続きとして、寿命ではなく余命に頭を置くというのが取り上げた、その途中で先月終わったんです、
はい、
でこれはね 古来人に死に方は生き方が出ると言われていますという、
はい、
その言葉をちょっとお話しして途中で終わってしまったんですね、
はい、
でこれもなかなか面白い言葉ですよね、
うん、
あの古来死に方には生き方が出ると言われている、
はいは
い、豊かな第三の人生を送るためにいかに死を迎えるかというか、
ね、そうですね、
非常に大事なことですからね、
はい、死に方には生き方が出る、
はいはい、でこれはね前に柏木哲夫先生が人は生きてきたように死んでいくという、
はい、
お話をしたということと、
はい、
それからアルフォンス・デイケン先生の、
はい、
あの人は生きてきた、あ、ごめんなさい、良き死は行く者からの最後の贈り物になるという、
はい、
このお話をちょっと紹介したと思うんですよね、
はいはい、
でまた良き死に方こそが人生で一番難しいという、
はい、そうですね、
あるフンスデーケン先生のね、お話を取り上げて、そこで終わったんです、
はいはい、
でこの古来死に方は生き方が出ると言われているという矢作先生の気になる言葉の次の言葉としてはね、はい、人生の良し悪しはその人が生きた年数で判断されるものではないというこのお話ですね、
はい、
で、あのこれはね、あのどういうことかと言いますとね、
はい、
あの先生はこんなこと言ってらっしゃいますわ、あの人生の良し悪しはそれの人が生きた年数で判断されるものではないという意味ですけど、ね、
はい、
どんな経験をしたのか、
うん、
誰と出会ってどんな会話をしたのか、はい、といった学び、そういう学びの質そのものだ、
ね、
結局人に出会ってどんな経験をしたかということで、はい、人は学ぶ、成長するというのは、
そうですね、
この先生の考え方ですね、
まさしくそうですね、う
ん、で経験にね、
はい、
上下はありません、
うん、
学びはそれぞれの経験に存在するからです。だから経験を通して人は成長する、
はい、
学ぶという、こういうことですよね、
はい、
そんなことを書いてありましたね、
うん、
でこれはね、
あ
の先月これに関連してちょっとお話ししたのは、あの細川森弘先生、
はい、
まあ、先生全然話に森弘さんの、
はい、
あのお話をしたと思うんですけど、
ね、
森弘さん、細川さんというのを先月の紹介の続きをしますとね、
はい、
あのこの人もあの誰に出会ったかということで、非常に影響を受けた人としてね、
はい、
自分は中学時代にあの聖戦女子大学の英文学の先生であった基礎秀習慣というんですかね、
うん、
はい、基礎習慣という先生の影響を非常に受けたと、
はい、
中学時代にね、
はい、
そういうことを言ってらっしゃいますね、
はい、
だから誰に出会ってどんな影響を受けたかということが非常に大きくその人の人生に左右すると、まあ、人生というのは誰に出会ったかによって決まると言ってもいいぐらいですもんね。
うん、ね、
うん、あの前に先月お話したことですけど、はい、この細川森弘さんはね、
はい、
中学時代はあの割と だらしがないというのが、ね、問題児だった
そう、はい、なんかやんちゃだったという ね、 いはね、はい、エピソードを、ね、ご紹介いただきましたね、
はい、いつもね試験は落第点だったそう、でお父さんは苦虫を噛みつぶしたような顔をしておったけれども、その細川さんの離れ座席に、
はい、
神奈川県の離れ座席にその、あの聖戦女子大学の基礎先生が住んでおられたね、
はいはい、
学校から中学から帰るとその先生のところに行っていろいろ勉強したと、
はい、
こういうことなんで、でその細川先基礎先生はね、
はい、
人はそのいつ死ぬかわからないんだから、うん、毎日今日が最後だと思って精一杯生きなさい、
うん、
そんなことを、
それ
以外にはね、あの仏教的なものの見方とか考え方と教わった、
はい、
非常に感化された、そんなことを言ってらっしゃいますね、 でそこからね、細川さんはどんな人生観を持ったかと言いますとね、人間はいつ死ぬかわからない、はい、いつか必ず死ぬ、
はい、
たった一度しかないかけがえのない人生だから、はい、小さなことにくよくよしても仕方がない、
うん、
どうせなら仕事も思い切りよく、大輪の打ち上げ花火のように威勢よくバーンとやっていこうと、そんな人生をそう生きてきたと、
はい、
まあ、この人はそういう環境に恵まれたというの
が、それはそうです ね、そういうことが思い切ってできるという、
できる環境にあったということですよね、
はい、
だから人は誰に出会ったかということで、その人の人生が決まると言ってもいいかもわかりません、
う
ん、
そうです ね、
でその話を読みながらね、
はい、
私もその誰に出会ったかということです、
はい、
あの大学時代に社会心理学の恩師になった、はい、田中邦夫先生という先生からね、
はい、
受けた影響大きいですね。
大きいですか。
あのこの先生はね、人生パチンコ玉論、
人生パチンコ玉論、ちょっと心理学からちょっと外れたあの、
うん、あ
の、はい、言葉になりますね。
あの人間というのはどこに飛ばされるかわからない、飛ばされたところで一生懸命生きなさい、はい、そういうパチンコ玉論ですよね。でこの先生に私影響を受けたいろいろありますけどね、
はい、
もう一つはね、あの人間の生き方、特にリーダーですね、
はい、
特に教師なんかも教室ではリーダーですよね。
そうですね。
あのこの先生はね、田中邦夫先生はね、
はい、
あの自ら燃えて、リーダーとして大事なことは、
はい、
自ら燃え他者を励ます。
はー、
まあ結局先生でしたら先生自身が燃えていて、子どもたち、生徒たち、学生たちを励ます。でこれはこの先生、私が作った言葉と言われましたけども、ね、
はい、
自念性、自ら燃え、自念性と多礼性、他者を励ます。
はい、
これが人生で特にリーダーは大事だと言われましたですよね。で今あのちょうど新しい内閣総理大臣、
そうですね、決まったところです ね、
あの竹内さんなんか自ら燃えていらっしゃいます、
ね、はい、そうですね、はい、
ただその人を上手に励ますというのが、その点はちょっとまだ分かりませんけど、自ら燃えていらっしゃるということがよく分かりますよ ね、
はい、
で特に学校の先生で大事なのは、自ら燃えると同時に子どもやら生徒やら児童や学生を励ますことが大事だと、
はい、
こういうこの2つがね、大事だというようなことをね、教わりましたね。
2つがやっぱり揃わないとリーダーとしては難しいかもしれませんね。
そうですよね。
ご自分だけが燃えててもダメで、他者を励ますという、ここですね。そうですね。
だからこの両2つ揃ってるというのは難しいですよね。ね、
そうですね。
であのこれもお話前のあの放送でお話したかもわかりませんけどね、はい、あのノートルダム精神女子大学 の渡辺和子先生は、
はい、
置かれた場所で咲きなさい、
あ、以前ご本をご紹介いただきました ね、
これもなかなか
そうです
ね、いい言葉ですよね。与えられた場所で咲きなさいという、
はい、
というそういうふうにあのやっぱり誰に影響を受けるか、誰に出会ったかによってその人の人生が変わると言われるくらいに大きく影響を受けると言われてますよね、
はい、今 の渡辺先生の言葉は置かれた場所で咲きなさいということは、うん、確かお若いのに学長かなんかになられて、
はい、
とても心細い時にそういうご心境になられた、
は
い、
そう
そうすると今日先生最初におっしゃってくださった仕方がないことは仕方がないっていう、はいはい、これがおっしゃった通り諦めではなくて覚悟をしているという言葉になりますね。通じますね。
いかにも日本語らしい、日本人にぴったりの言葉で覚悟をするというのは、
ね、ああ本当です ね、
ああ、だからそれであの、まあ、要するに何言いたかったかと言いますと、
はい、
あのあれですわ、人生の良し悪しはその人が生きた年齢ではない、
あ、はい、
というどんな経験をしたのか、ね、はい、誰と出会ったのか、どんな会話をしたのかといった学びの質だと、
そうですね、
ということですよね、
えー、
まあ、そんなことをあの この本に書いてありました。
うーん、
で3つ目はね、
はい、
中高年層はそういう意味から言いますと、
はい、
あと何年生きられるかという余命を頭に置いて生きるべきだ、
はい、
その寿命ではなしに余命を頭に置いて生きるべき、ところが大抵日本人というのは平均寿命までは生きたいと思いますよね、はい、
そうです ね、
ね、私も平均寿命までは生きたいと思って、
はい、
平均寿命をギリギリ超えましたので男性の場合は81歳かな。
そうでしたか、
ね、
はい、
女性は86歳かな。
確か高いです ね、 男性よりも ね、 ね、随分 ね、
ね、平均寿命までは生きたいというふうな生き方を、それに後も置くんじゃなしに、
はい、
特に高齢者になるとあと何年生きられるかということは、それはね、
はい、
だから一期一会の心で毎日を全力で楽しむことが一生で一番大事だ、
はい、
そういう生き方をしなさいということをこの矢作先生はおっしゃってますよね、
はい、
でね、もうちょっと後半に行きたいと思いますけど、
はい、
特にその高齢者になって気をつけなければいけないのはね、一生で欲を手放すこと、
欲、欲しいというあの欲ですね、
物欲ですね、
はい、物欲、はい、
これを手放すことだというようなことを言ってらっしゃいます、
はい、
ちょっとここでまた後半に移りましょうか。
はい、わかりました。じゃあこの後は欲を手放す、はい、このお話を解説していただきます、はい。さあ先生、後半のお話ですが、欲を手放す、
はい、はい、欲を手放す、はい、その前にね、はい、もうちょっと古来死に方は生き方が出るものと言われていますということですけどね、
はい、
それの説明としてはね、
はい、
これはどこで死ぬかという問題ではなくって、うん、どこまでの医療を求めるのか、
はい、
どの時点でそれを医療を諦めるのか、あるいは家族との関わりはどうするのか、
はい、
そういった良い最後を迎えるためには心構えが必要だ、はい、
そうですね、
そういうことですよね、
はい、
それはまあ生きてる間から考えておく必要がある、そういうことですよね。
これが一番ね、先生話しにくいんですよ、家族の中でね。
そうですよね、なかなか言いにくいことではありますけど、はい、あるいは家族としても聞きにくいことでは。
そうですね。で、私はこういう仕事でいろんな方にインタビューさせていただくので、はい、割とこう自分の中では当たり前のようになるから、はい、家族に言ったんですけど、どうしても納得してもらえないんですよね。
私の家族はね、案外これを受け入れてくれますね。
あ、そうですか。
はい、それでね、その古来死に方は生き方が出るものと言われていますということに関連して気になる言葉としては、
はい、
人生の良し悪しはその人が生きた年数で判断されるものではない、
はい、
ということですよね。
生きた年数では測れないと、
はいはい、それからそれは特に中高年はそういう観点から見は考えますと、あと何年生きられるかという、
うん、
そういうことを頭に置いて生きるべきだということですよね、はい、だから一期一会の心で毎日を全力で楽しむことが実生で一番大事だ、
はい、
そこで特にこれがこの高齢者の世代で気をつけなければならないのは、
はい、
物欲、欲を手放すことですと、はい、そういうふうに矢作先生はおっしゃってます、
はい、
でね、このなぜその余命では寿命ではなく余命を念頭に置くという娘の言葉はね、先生はこういうふうに言ってた、これは何回も今言いましたけれども、人生は生きた年数で判断されるものではない、死から逃げない、身をそらさない、このことが大事だ。つまりその解説はね、今日と同じ明日が来るかどうかは分からないのだから、だから平均寿命まで生きることだけを目的にしない、
はい、
やっぱりこの救命救急医療で、
ね、最前線でしたから、
生と死の間をたださまよってる人を相手にしてましたら、ね、今日と同じ朝が来るとは限らない、そういうことですよね。
だって救急で 行くということは何らかの事故か、ご自身 の心臓とか脳出血とかって本当に直前までお元気な方が急変してということになりますもんね。救急ですから。
それとそういうことをずっと見てるとね、我々も今日帰りに事故に遭って死ぬかも分かりません。
そう、分からないですよね。確かに、
あるいは地震で亡くなるかもしれません。
本当そうですね。
そういうことを朝、今日と同じ朝来るもんだとみんな思ってるけど、はい、それはそういう考えを捨てた方がいいと、
コロナのあたりで当たり前っていうののね、気持ちはだいぶ一度こう入れ直したところなんですけども、
そういうことですよね。
はい、はい、
でね、第三章が、欲しがるのをやめるという、はい、これが第三章のテーマです。
はいはい、
だからその中で私気になる言葉としてはね、年相応の欲の始末をする、年相応の欲の始末をする、
はい、
で誰にでも物欲があります。これは認めてらっしゃるんですね、はい、八木先生も、
うん、
で人間の物欲を認めているんですけれども、
はい、
物欲には必ず二面性がある。
物欲に二面性、
一つはね、
はい、
私たちを楽しませてくれるものであると同時に、
はい、
二つ目としては私たちを苦しめるものでもある、
は
い、この二面性があるということですよね、
はい。
でそろそろ先が近いぞといった状況になったら、はい、その物の整理をする必要があると言ってる、
はい、
つまりその身辺整理ですよね。
そうですね。
矢上先生によりますとね、
はい、
一番簡単なその身辺整理の方法というのはね、
はい
はい、いるものといらないものを大まかにグループ分けすることです、
はい、
そうするとそれを書き出してみると、
はい、
自分の物欲を整理することができると、
はい、
そういうふうにおっしゃってますわ、で私ねこの言葉を聞きながらふっと思い出したんですけどね、私若い頃子供の頃に、
はい、
隣のおじいさんがね、よくいろんな話しに来てくれて、
はいはい、
おじいさん時間的に余裕がありますからね、その時にねこの欲を捨てるという話を思い出したんですけどね、はい、欲の熊田がまた裂けたというこんな言葉を聞いたことがある。
欲の
熊田が
熊田か
というのは猛禽類の
田が、はいはい、
また裂けた。
お
これはね、
はい、
調べてみましたらどんな意味かと言いますとね、その熊田がね物語で癒し、なんていうんですか、
欲年ってことですかね、大阪弁でいう
欲年、はい、二頭のイノシシを捕まえるんです。そしたらイノシシが別の方向に逃げようとして、
なるほど、
でタカがイノシシをその取られるということ自体も物理的には考えられないことですけども、そう、はい、そういう戒めの言葉として
欲張ったので、
はい、だから欲張ってはいけないという、
ね、なるほど、はい、
その私の隣のおじいさんはね、欲の熊とかまた裂けた、こういう言葉がある、だから欲は良くないということです、
はい、
でこのおじいさんいろんなちょっと思い出しましたけど、ね、いろんなことを教えてもらって、
いいですよね、そういう
例えばね、
はい、
両方がいいのは方かむりだけだ、両方
は
方、はい、方にかけてある、
はい、なるほど、
方かむりというのは両方がいいんですよね、はい、
そうですね、あ
全然かける話ですけど、ね、いやいや、あるいはね、世の中はいろいろタコの足はイボイボとかね
ユーモアがあって言葉遊びでいいですね、
そういう昔の人はそういう知恵があったんですね、はい、
そうですね、
知識はなかったかもしれませんけど、
いや
生活の知恵というのはね、
でその知恵こそがずっと残っていきますからね、
そうですね、
いや面白いですね、
今時そんな若い子供とか青年がおじいさんと話をするなんてな、そんなこと機会もありませんけどね、
だいぶ少なくなってますね、
昔はねそんな話よく聞きました。
いやいいですね
でその欲の熊とかまた裂けたという話を思い出しましたんですけど、はい、年相応の欲の始末をすることが非常に大事だ、
はい、
こういうことですよね。
うん、
で矢上先生はね、
はい、
その関連してちょっとこんなことも言ってらっしゃいますわ、はい、参考のために申しますとね、ご本人の生前意思確認、
はい、
あの要するにリビングオイル、
そうですね、
生前、はい、生前に自分はこういう、亡くなったらこういうことをしてる、はい、はっきりさせるということですよね、
はい、
これ見てみますとね、
はい、
この矢作先生はね、
はい、
どんなことを言ってらっしゃるかと言いますと、こんなこと、
一番そこがね本当に難しいところですね、細かいですから ね、
生前、
はい、
生前意思確認、要するにリビングオイルとして、はい、私のリビングオイルを挙げておきますとしてね、
はい、
一つはね、借金はありません、
はい、
旧世紀、万世紀を問わず、終末期での積極的医療を受けることを希望しません。
はい。
積極的医療をしません、はい。それから、蘇生の必要な状況では、蘇生を望みません。
はい。
それからね、異常死でなければ、肉体は検体登録してある、〇〇大学解剖学教室に受け入れていただいて、
はい。はい、
遺骨の返還時の合同葬の後はその大学の納骨堂で納めていただくことを希望します。
あ、
ではこの人ね、
はい、
私は無宗教なので、お葬式もいらない、
はい、
墓や戒名もいらない、
はい、
そういうことをおっしゃってますね。でね、あの先月、今日もちょっとあの前半にお話しました、この細川森弘さんはね、はい、そんなこと言ってらっしゃいます。この人はどんなことを言うか、この生前意思確認はね、リビングウィルはね、
はい、
延命治療はしない。
あ、やはり同じように
同じですね、はい、葬式無用、
あ、
告知は不要、
はい、
だからあのこの間あの、何代目かの総理大臣、社会党の党首 の
村山
富一さんはね、はい、告知があったから、はい、報道されましたですよね。
はい、
で告知は いらない、
うん、
それからこの細川さんも何代目かの総理大臣にされました
ね。はい、されましたね。
それからね、埋葬は南禅寺の細川家の墓へ入れてください。
あ、
はい、それから叙位とか叙章、勲章ですね、
はい、
叙勲とか勲章の類は全く固くお断りします。だからそういう名誉はいらない、それからその5つだけだ、これがこの人の、 あの生前意思決定意思確認ですよね、
はいはい、
これなかなかあのこのお葬式をいらない人は最近非常に増えてきました。
ああ、そうなんですね。
増えてきましたね。でこの細川さんはね、
はい、
あの人生の前に先月もお話ししましたけど、人生の達人、例えば西行法師とか、
はい、
あの健康、大石田健康とか、はい、かいろんな人はね、全部自分の生きてきたことを消して、そしてあの世へ行きたい、
うーん、
という、で細川さんもそうです。
そう
だからね、子供たちがね、あのせめてお葬式はいらないんだったら、うん、お別れ会をしたいと言ったら、はいはい、絶対いらない、
それもいらない、
お別れ会するんだと化け出てるぞ、そういうふうに言ってる。だからその人生の達人というのは、自分の言ってきたことを全部消して、はい、そしてあの世へ行くという、そういうことをこの人もしたい、はい、だからいろんなあの一生の終わり方があるんですね。
そうですね。
大抵あの石碑を作ってもらったりしたらありがたいと思いますけど、そういうあの記念碑とかそんなに一切いらない、はい、ということですよね。面白いというのが、まあ、関心
を持
って考えてみたら、
ね、
いろんなことがいるなと思います ね。
ただね、一方では残されたものとしてはね、やはりこうあのその方ともう二度と会えないんだっていう、なんか区切りの気持ちをどこかで
ね、
なんかこう持ちたいというか、でないとこう本当にあの何年か経ってそれがあのこう伝わってきた時にすごい喪失感 で、
ね、
持ってきどころがないので、
ね、で矢作先生もお葬式もいらない、はい、会議もいらない、
はい、
でこの人も、うん、お葬式もしてほしくない、
うん、
やっぱりどこ か,
なんかお別れせめてお別れ会はどこかで、
ねねね、似たところがありますね。
そうですね、本当お葬式とか戒名にもこだわらない方は増えてきました ね, ね
あのここでも取り上げましたけども、
はい、
お葬式は必要とお葬式はいらない、
その
両方ですよ ね,
ね
どちらを自分が選ぶかということですよ ね,、
はい、ね
でも残ったもんにしたら、
はい、
お葬式をして送りたいという気持ちはありますよ ね, すね。
だからこうせめて本当にあの身内だけでもで のお別れをして、であの外に広げるのはあの森弘さん、あの細川森弘さんは必要ない化けて出るとおっしゃったけど、お別れ会のような何かこう、まあ、忍ぶ会でもいいんですけど、うんすね、みんなとお話を、ね、させてもらうっていうのは許してほしいような気もしますけど ね,
ね、このねあの欲しがるのをやめるという第三章ではね、はい、私気になる言葉として後で残っているのはね、
はい、
体が衰えても楽しいことは見つかるという、
あ、はいはい、
これもなかなか面白いね。
そうですね、
この先生こんなこと言ってらっしゃいます、
はい、
アンチエイジングも体を大事にするという意味では非常に良いことであるけれども、うんはい、そもそも体を大事にすることにお金はそれほどいりません。この先生はねこんなこと言って、はい、これ参考になりますけど、
はい、
あの3つ挙げてますね。そのあの体を大事にするという一つはね、はい、質素だけれどもバランスの取れた食事、
あ
豪華な食事や質素だけれどもバランスの取れた食事、
ね、はい、
2つ目がね適度な運動、
あこれは必要ですね。
3つ目がね穏やかな心持ち、
はい、
この3つを心がけると、
うん、
あの誰でもなんていうのかな本来持っている輝きを失いません。
あ
もう一回言いますとね、
はい、
質素豪華な食べ物でなくても、うん、質素だけれどもバランスの取れた食事、
はい、
それから適度な運動、
はい、
穏やかな心持ち、この3つが必要だと、うん、これさえあれば、あの本来持っている輝きを失いませんと言っていらっしゃいます。なかなか参考になる言葉ですね。
そう
ですね、
はい、
それからね体が衰えても楽しいことを見つかるというそのテーマの結びは何かと言いますとね、はい、エイジングを楽しむ余裕を持つこと、
うん、
これなかなかできないんですよ。
そうです ね, ね
年を取ってこんなこともできなくなったあんなこともできなくなった、
はいはいはい、
できなくなったことばっかり考えますもんね、
で
人間はねその解説としては人間は時間を減ると置いていくのが当たり前だ、
うん、
余計な見栄を張らずに、
うん、
周囲の評価を気にせずに生きている人は輝いて見える。でも評価気になりますよね。あの前にもお話ししましたけど、
はい、
キリンさんも同じようなことを言っていらっしゃいます、はい、できないことを挙げるよりもまだ残っているできることを大事にしたい、うん
はい、
そういうことをキリンさんも言ってらっしゃいます。これはなかなかできないことですけどそう思うことによって気は楽になります。
そうですね、
なりますよね。
性格はなかなか治りにくいけども考え方は頑張れば、ね、ちょっと治せますから ね,
で, ねでもやっぱり夜と死並みには勝てないとかついつい思いがちですけど、その衰えることを余裕を持って楽しむという、うん
はい、
そういう心が必要だ。
そうですね、
だからやっぱりそう思うことが大事ですよ ね,、
そうです
ね。この続き来月ももうちょっとやってみます、
はい、はい、わかりました。楽しみしております。また来月もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お話を伺いしましたのは港川短期大学元学長社会心理学ご専門の大前守先生でした。次回は第4水曜日11月26日に配信する予定です。次回もぜひお聞きください。豊かな第3の人生のすすめお届けしました。